ールユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日もルイヌアールユリアの館をご清聴いただきましてありがとうございます。パーソナリティの深津ユリアです。本日もとっても素敵なゲストの方がいらっしゃってくださっております。当番組もセミレギュラーでご出演いただいておりますアディクションカウンセラーの辻中真希さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、辻中真希です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。真希さんですね、最近こう新しい勉強をされていらっしゃったとのことで、うん、それが食卓改善実践講座というものですね、うんうん、これはどういった講座なんですか？
私その薬害であるとか、はい、依存症であるとか、そういったものの、カウンセリングとか、あと、セラピーですね、うん、そういうものを、ちょっと普段やっているんですけれども、うん、やっぱりこう大事になってくるのが食の指導、食生活の指導なんですよ。
そうですよね。で
オーソモレキュラーとかね、その未来型栄養学って言われているものも、うん、もちろん勉強しましたし、新宿の水口クリニックがね、うん、やっているところで栄養学についても、生化学的に分かってるつもりなんだけど、結局そのクライアントさんというかね、こう自分がこう相談をね、こう受けている方々に食の指導をするってなった時に、例えばお医者さんなんかはいいもの食べなさいとか、旬の野菜食べなさいとか言うんだけど、結局それってね、具体例がないから、
あーなるほどね、
自分で考えないといけないんじゃない、で実はこの食卓改善実践講座っていうのは、もう名前だけ聞くと、ちょっと家庭的な感じのちょっとイメージを受けると思うんですけど、大阪の枚方市にヘブンディーガーデンっていう、場所があるんですよ。
ヘブンディーガーデン、
でそこの、代表の塩井純子さんっていう方が、私ずっと親しくいただいてるんですけど、はい、彼女自身がそこで今代表をやってますけど、いろいろなことがあって、これは公に彼女も言ってることなんでお話ししてもいいと思うんですけど、メンタルサバイバーだったんですね、はい、いわゆるその精神科に一度つながれたことがある方、
それ拘束された
って、クリニックの方にもう通院せざるを得ないようなひどいことがあったっ、
なるほどなるほどね、そういう意味
で、お薬を飲むっていう経験がある方、でも薬を飲んで、彼女はね、これは多分私は幸いというかラッキーだったなと思うんだけど、すぐに具合が悪くなってしまったので、すぐにお薬をやめるってことをしたんですよ。
素晴らしい、よかったですね。
でその後彼女がすごいのは、やっぱりこういった化学物質とかを取って健康になるんじゃなくて、食事とかそういうので健康にならなきゃっていうので、まずはね、スーパーとかでも有機とかオーガニックのコーナーに行きそうな感じなんだけど、彼女はものすごいね、パッとひらめいた行動力がすごくある人なのか、自分で野菜を作るっていうね、
すごいですね、発想が違いますね、
そういう発想にもうなっていくような感覚があって、で、その本州でも鳥取とか岡山とか、私がちょっと聞いただけですけど、そういったところに行って自分でそういうことを始めようとしたんだよね。でもなかなかその場所ではうまくいかなくて、でご縁があって今現在大阪の枚方市っていうところで、本当無農薬無肥料のお野菜を作って、そのヘブンリーガーデンというその場所をね作って、コミュニティみたいな感じなんですけど、そこでいろいろな人と交流しながら、その畑もやったり、あと小学生と一緒にね田んぼをやったり、あと子ども食堂とか、食を通していろいろな人たちの健康を回復、健康って一口で言ってもメンタルをやられてる人もやっぱりある意味不調で不健康だから、そういった人たちに関しても特に子どもさんね、で彼女はその食の大切さを子ども食堂とかで回復する子どもたちをもうずっと目の当たりにして見てきてるから、でそれでこの彼女が始めたのが、その切れる子どもたちとか、 に対するこの食欲、食育とか。
なるほど、はい、
で今回この食卓改善実践講座っていうのを、うん、まあ、多分このコロナがヒントになったんだと思うんだけど、オンラインで初めてやったんですよ、うん、だから大阪で対面でやってたのね、
はい、
それは、うん、でもオンラインだからやっぱ受けたかった各地、全国各地の人が受けられるみたいな感じで、私も実はだから今年この第1期生っていうことでオンライン講座を受けたんですよ、はい、うん、ちょっとね、もうここまですごいなんか長くなっちゃったけど、
はい、
でこの食卓改善実践講座って本当聞くと、
はい、
なんていうのかな、あの家庭的なちょっとね、はい、あの感じの名前なんだけど、中身はもうバリバリメディカルで、私オーソムリピラを勉強したから、はい、分子整合栄養医学とかね、その体のその、うん、なんていうのかな、代謝のとか代謝のサイクルとかいろいろあるんだけど、まあ、そういうのが分かってるので、あの全然いいんだけど、だから受けてる人もまあ栄養士さんがいたりとか、本当いろいろな人が、うん、受けているんだけど、あのもちろんだからそのヘブンリーガーデンで採れたての野菜が送られてきて、あの面白いのはオンラインなんだけど、や実習があるのよ、実習。
へ
え、採れたて野菜、やっぱ要はそのもう本当に、うん、無農薬無肥料だから、そういうもの、あと調味料とかね、うん、あのでそういうものも送られてくるから、そういうのを使って、で3ヶ月なんだけど、毎日自分の食べたものを全部チェックして、で翌日は食べたものと翌日の自分の体の状態、うん、それはこうメンタルも含めてを比較するっていう、それを、ね、みっちりやるので、それを結局そのみんなでこうシェアしていくっていう講座だったんですけど、はい、これはすごいやっぱり面白くて、まあ、体のこともねもちろん学ぶし、まあ、代表的っていうか、まあまあ、あのよく言ってたから自律神経とか脳とか腸とかの関係っていうので、まあ、こういうのってね普通にこう食育っていうので、ただ単にあのご飯、こういう栄養価の高いご飯を作りましょうみたいな講座と、まあ、全然ちょっと違ってて、うん、なぜそれがこういうふうに脳に作用するのかとか、だからミネラルは取らなきゃいけないとかっていうのをもう本当に細かく、しかも自分の体を通して自分の体がもう実験台みたいな感じでやるのね、う
ん、なるほど、
そう、たまに外食とかやっぱり入ると、それまでそのヘブンリーガーデンのね、塩井純子さんのところで採れたいい野菜とかお肉とか卵とかね、選び抜かれたものを食べてるから、うん、体が急激にすごいびっくりするのか、
え、そうなんだ、
うんうん、ちょっと外食すると、うん、あれちょっとなんか調子悪いなみたいな、うん、速攻でなんかちょっと便秘になったりとか、体温が下がって、体温も前につけてたから体温も下がるのよ、うんうん、そういう変化とかがすごいあって、うん、でもミネラルとかちゃんとその有機のね、まあ、野菜とか葉野菜とかだよね、ああいう葉酸系のものとかをちゃんと取ってると、やっぱり自分の中の葉酸の回路とか、うん、モチベーションの回路とかそういったものがこうちゃんと回るから、うん、まあ、これ遺伝子の結局スイッチがオンになったような状態なんだと思うんだけど、本来の働きができるようになってくるから、うん、本当にこう体の調子が良くなってくる、うん、で代謝もすごい上がってくるし、だから講座の中ですごい普通に、だから普通の量食べてても、うん、痩せた人とか、
とか体調良くなるから、
うん、一度くらい上がった人とか、やっぱりそういう人もすごい多くて、
そう、うん、どれぐらい続けて一度上がったんですか？
本当に3ヶ月だけど、でもねもうね早い時期から上がってた、
うん、
もう全然ずっと35度台だった人がもう、なんか気づいたらっていうか、うん、もうずっと35度台みたいな人が、
具体的には食をどういうふうに改善するんですか、
ね、
具体的には食をどういうふうに改善するの、うん、それ
だからその結局ね、
有機栽培の野菜にするとか、
有機栽培じゃないんだよね、無肥料無農薬、
無肥料無農薬の野菜に変えていくとか、お肉とか卵を放牧のものにするとか、
で調味料ももちろん全部変えるし、うん、
なるほど、化学物質が入っていないもの、添加物が入っていないものに変えるってことで、
うん、で一番ここで大きいのが、うん、ミネラルをすごく使ったお出汁を使うっていう
こと
で、う
ん、お出汁、
だからこう調味料みたいに、例えばそのお出汁を何でもこう振りかけられるというかね、もちろんその一番ベースになっているのはお出汁だから、こうスープもの、お味噌汁とか、あのそういうスープとかを必ず毎日、そのお出汁を使ってそのミネラルを補給するっていう目的で、うん、毎食絶対取るんだけど、うん、 まあ、それででも簡単なことなんだよね、日本人って。だってご飯の時って汁物欲しいから、うん、そのお出汁を使ったお味噌汁とかそういうのを、しかもお味噌汁もね、お鍋とか使わないの、もうマグカップとかで作れるやつだから、多分一人暮らしの男性もすごい簡単にできる、うんうん、でそういうのを使って、まあ、毎日それは飲むみたいな
感覚
でやるのね。
お出汁、
うん、うん、だからアゴとかイワシとか、うんうん、あとヘブンリーガーデンで採れた野菜をこう粉砕したものとか、うん、そういったものも含まれてて、ミネラルとタンパク質とビタミンが多分豊富に含まれてるのね。で魚もやっぱりちょっと水銀とかいろいろ問題があるじゃない、うん、だからそのね、魚、小魚使ってるそのお出汁で粉砕してるその小魚も頭と綿を全部取ってるのよ、うん、
なるほど。
だからなんかね、どうも子供がそのお出汁を全然こう抵抗なく食べれるのは、うん、そういう苦味がないかららしいのね。
ああ、確かに、うん、普通水銀とか入ってる魚のお出汁は苦いもんね。
お茶とか入ってるから、
うん、そうね、
いいお出汁って言ってもちょっとやっぱり大人の味なんだよね、うん、お出汁って、うん、粉末だけ舐めてみたりとかすると、でもそれ全然癖がないんだから、うん、そういうの全部手作業で取り除いてるから、だからやっぱりそこの出汁がものすごいもの特徴で、やっぱそれを飲んだ、お味噌汁を飲んだ子供たちがこうどんどん穏やかになってい
く、性格が変わっていくんだ、
うん
うん、なるほど。
その考え方はすごい、なんていうのかな、こう私もオーソモレキュラーとかアディクションの方のうちの団体でも、うん、その発達障害とかね、うんうん、自閉症の子供さんとか、まあ、物理学の方なんかもそうだけど、うん、いわゆる脳内が忙しい方、
うんうん、
あとその報酬っていうんだけど、まあ、そこの回路がこうどうもこうなんていうのかな、不安定というか、うん、空回りしているような状態の人、うん、そういう人も結局そういうのって脳ってやっぱりこう影響がこう腸から来てる、うん、っていうの考え方があります
。そうですよね、脳と腸はつながってて、うん、そうそう、大きく関与が深く関わりがありますもんね、うん、腸は第二の脳って呼ばれてるぐらいだからね。
だから腸内細菌がやっぱりその人の思考とか性格とかを作るみたいな、うん、なんか聞いたことないですか、腸内細菌を。私もこれね、役割やっぱり受けてた人で、やっぱりこう自分の中の腸内細菌が悪いからって言って、お母さんのこう便とかをこう移植するみたいな、
あ、
うんうんうん、そういうことでやっぱりその腸内細菌が良くなって生活が
ありますね、うん、こう便の移植は私やりたくはないとは思うけど、なんかね、便だとね、うんうん、ただなんか実験でもそネズミと人間は違うんだけど、ネズミの実験でこう、うつ病っぽいネズミと元気なネズミの腸内細菌入れ替えたら性格も入れ替わったという実験があって、まあまあ、ネズミと人間とは違うけど、うん、ただ人間でも何らかの関わりがある可能性はあります
よね。でもね、人間もあるのよ。2017年とかに、うん、自閉症のお子さん、子供さんとかが、うん、ちょっと集めて、まあ、そういったいい菌を、
うん、
いい菌で作ったこうドリンクだよね、微生物のドリンクっていうのかな、うん、それをこう毎日飲むっていうのを8週間くらい、まあ、2ヶ月かやって、でその後、まあ、ちゃんと腸の中にそれがこうなんていうのかな、とどまることを確認して、そのいろいろそのなんていうの状態っていうのをこう見てみた実験があるんで、ああこうできないとか、ね、きちんとお話しするのが難しいとかあるんだけど、うん、ものすごい改善したんだって。なんか腸内細菌がもう入れ替わるためには、その実験の前に抗生物質でね、腸内細菌を一回殺しちゃうんだよね。
なるほど、
うん、自分の持ってるものをね、うん、そして新しいものを入れるから、うん、本当に完全に入れ替わるわけ、
うん
う
ん、
そうするとものすごい自閉症の子たちがもう全然こう調子がものすごい抜群に
上
が
るんだよね。
それって2年後のフォローアップのデータでも全然そのデータ通りというか、元の自閉症だった頃のようにはなんか戻ってなかったっていう、そういうご研究結果とかもね、なんか出てたりとかするんだよね。
すごいね、
うん、だからノースだけじゃなくて人間でも効果があるってことは分かってるみたいだから、うん、やっぱこう腸内細菌を変える食事っていうののすごい大切さ、
うんうん、
まあ、3ヶ月で、まあ、今もだからまだ意識して 一応その腸内細菌を著しくその壊すものとか、うん、そういった食べ物は食べないようにとか、うんうん、そういうことは続けていて、なるべくいいものにしようとかね、うん、やってるんだけれども、今はね、でもやっぱりみんなその、なんだろう、そういうなんかこう腸壁とかがね、こうゆるゆるになってる、リーキーガットとかの人がすごく多いから、
そうですね、
うん、よく聞くじゃない、うん、やっぱりどうしても小麦とかさ、なんかこう、タンパク質やめられないから、うんうん、そういうのあるんけど、やっぱり体って全然応えてくれるなと思って。
確かにパンがあまり良くないんだよね。私もパンをやめたら一気に肌も綺麗になったし、便秘もだんだん良くなってきたし、パンがあんまり良くないですよね。
そうですね。やっぱりね、あのパンの中にはその農薬っていう問題もね、うん、絶対入ってるから、もう何でもそうだけど、あのね、何でももう人の体って化学物質の暴露っていうのが一番こう影響を受けるものだから。うん
うん、体に、ね、デトックスされないから化学物質はね、体をか、まあ、自然のものだとデトックスされるけど、化学的なものってデトックスされにくいから、デトックスされに時間がかかっちゃうから、うん、どんどん溜まっていくわけですよね、
うんうんうん、それってやっぱりこう胎児期から始まってる、うん、私もこの話もね、やっぱりもう何度もしなきゃいけないと思うから、こう何度もするけど、やっぱりその遺伝子ってね、まあ、親からもらうけど、結局その環境だよね。やっぱその時にあの妊婦であるお母さんがこう暴露したもの、うん、食べたもの、うん、暴露っていうのはやっぱりそのお母さんが生きているその空間にある環境のいろいろなものだよね。例えばもうね、今の時期だったら、まあ、妊婦さんでもね、やっぱりアルコール消毒とかね、うん、したりとか、うん、あとの食べるものとかも、うん、まあ、気をつけてはいても、やっぱり妊婦さんだから体が辛いからちょっとレトルトでとか、うんうん、そんなに 100% できる人いないじゃない、
うん
うん、確かに。そうなってくると、うん、やっぱりその胎児に影響がある。だから今低体重で生まれてる子供もすごく増えてるじゃない、
うんうん、
まあ、ちょっと前からね。昔はやっぱりね、3200とか600とかなんか全然普通だったけど、うん、今も 3000g とか切って生まれてきたりとかするじゃない、うん、そういうなんかこう小さく生まれてくる子供っていうのも、やっぱりそういったあの妊婦さん の生活が影響してるわけで、うん、
確かに、
うん、でそういう低栄養状態であの生まれる子供っていうのが、またその生活習慣病とか高血圧とか肥満とか、そういったあの、まあ、大人になってからね、うん、あの状態に陥りやすいっていうのがあって、やっぱりそれがどうもこう遺伝子がこう関係してるっていうのがあるのね、うん、それはね、親の遺伝子だけじゃないのよ。実はやっぱり私たち生き物だから、あの生きていくためにはこう自分のことを守らなきゃいけないから、うん、環境に何て言うのかな、自分を合わせていく力っていうのがあるわけ、うん、それは良くも悪くもね、うん、だから例えばその妊婦さんっていうか女の人も今ね、あの痩せたい願望があるじゃない。だから妊婦さんになってもなんかスリムな妊婦でいたいみたいな感じで、うん、ね、ちょっとその低栄養で、ね、子供を小さく産んで大きく育てるみたいな、
うん、
お母さんもいるでしょ、うん、まあ、自分のだからこう産んだ後の体型をすぐ戻したいっていうので、うん、なるべくそのやっぱりね、あの最低限の栄養ラインで頑張ってるみたいな、
うん
うん、そういうことしちゃうと結局その胎児が、胎児の遺伝子のね、が結局そのなんていうのかな、あの肥満じゃないな、なんて言ったらいい
か、低体重になっちゃうっていうこと
ですね。低体重になるんだけど、遺伝子体がね、こういう環境なんだと思うわけ。要はその飢餓状態みたいな、お母さんがね、あんまり栄養取ってないと胎児もそれを受けるわけよ。だから普通に遺伝子持ってるんだけど、こういう環境で自分は生まれなきゃいけないからっていうことで、要はその代謝が落ちたりとか、
そういう
遺伝子のスイッチが正常に働かないといけないものがね、うん、オフのまんま生まれてきた。
なるほど。
っていう状態がね、どうもあるんだって。今やっぱりその研究がすごく言われていて、実はその私依存症をやっているけれども、依存症もその脳の報酬血管症候群っていうんだけど、こういう報酬だよね。要はその美味しいものを食べて美味しいとか楽しくて楽しいっていうのが一回でこう気が済まないというか、
うん、
その遺伝子に血管があるって言われてるんだけど、要はその血管っていうのと、まあ、その遺伝子がそのオフ状態で生まれてくるっていうのが、まあ、ほぼほぼ似てるわけ、
うんうん、
で血管っていうとね、なんかちょっとその奇形とかいろいろ想像しちゃうんだけど、うん、依存症の人たちの中にもオフになってる状態っていう人が多分いるはずなのよ、
うん、
でそのだから遺伝子のスイッチがオンになりさえすれば、ちゃんとその依存みたいな状態にならずに、普通の人みたいにあと1回で終わることができたり、うん、まあ、子供もそうだな、あと1回だよって言ってもやめられない子供とかいるじゃない、うんうん、そういうことがやっぱりできたり、その、まあ、正常なその代謝に戻っていく、だってその飢餓状態の遺伝子がね、そのなんか働かないまんま、うん、その生まれちゃった子はずっとそういう状態だから、蓄えようとするわけだから、
なるほど、
肥満になったりとか、
まあ、そうだよね、代謝が落ちちゃうっていうことだよね、生まれながらにして、
うんうん、でもそれは遺伝子のスイッチっていうのは結局ね、まあ子供はね、もう残念ながらそのお母さんが胎児にそういう影響しちゃうんだけど、その生まれ持ったその、まあ、なんかその子供さんっていうのも結局ね、自分でコントロールもできるわけ、うん、だからそのために食べるもので、その遺伝子のスイッチを再度そのちゃんと自分で入れてあげるみたいなね、うんうん、だからそういう感覚だから、こう葉酸とかね、そのビタミン E 群とか、うん、やっぱ脳にもすごくいいビタミンで、統合失調症の人とかはね、取らなきゃいけないって言われてるんだよね、ビタミン B12 とかいろいろあるけど、うん、そういうものの栄養素っていうのがそのコントロールするしてくれるんだよね。でこの遺伝子、あと DNA っていうのがさ、こうなんかメチル化っていう、まあ、ちょっといろいろね、そのあまり難しい話言ってもあれなんだけど、まあ、それがその進んでいくっていうのがすごく良いことというか、うん、そのメチレーション回路っていうのがどんどん回ってきてみたいな感じで、うん、どんどんどんどん 正常な、もう人としての、生き物としての正常な体っていうのになっていくんだけど、うん、なかなかその遺伝子をオンにしたりとかオフにしたりとかっていうね、この仕組みっていうのが割と精神科の世界では言われてて、
へ、
最初に読んだのがね、2002年とか3年とか4年とか忘れちゃったけど、精神医学とかさ、ストレス科学とかさ、精神科の先生たちがその統合失調症の人たちの研究してるような、なんかそういうの雑誌でなんかちょっと昔読んだことがあって、あのエピジェネティクスってもともと DNA っていうのが、あの塩基配列っていって、こう4種類あるのね、塩基っていうのが、うん、あのアデニンっていうのと、はい、グラシンっていうのと、なんだっけな、チミンっていうのと、うん、シトシンかな、うんうん、私実はね、これの音差も持ってるんだけど、はい、こういうなんか結局あの DNA っていうのも、あの一つ一つ周波数を持っているので、うん、まあ、ちょっとそういうのを調整しましょうみたいな感じ、
はい、
私はだからもう食育とこのお話を聞くこと、食育はだから今回本当この食卓改善実践講座でどんな食材を使って何を調理までやったから調理をすればいいっていうのが分かって、うん、もう本当に5分でできるなんかご飯ものとかそういうのもすごい教えてもらったから、
5分でできるのもいいですね、
うんうんうん、本当に5分でできるのも簡単なのも、なんかこう気合を入れて料理をしてなんていうと30分とか1時間かかっちゃうっていうイメージがあるけど、うん、もうそんなの例えば私のところに相談に来る抗精神薬とかいっぱい飲んでる人なんかもう到底無理だから、
うんうん、
5分でできますからみたいな、もう30秒だよみたいな、
30秒素晴らしい、
お味噌汁なんか30秒だから、うん、お鍋使わないからね、うん、そういうのとかをすごい学んで教えてあげたりとかね、ちょっとしてるんだけど、
うん、
で、あのもう一つあのオリキュロセラピーとか、あと私音叉をやるので、はい、その音叉を使って、周波数の調整、まあ、体をちょっと整えるっていう意味でそういうちょっと治療してるんだけど、あんまりその音叉の話もねしたことないし、音叉っていうのがどういうものかね、うん、ちょっと知らない人もいるかもしれないから今日ラジオだけど、
はい、おー、ぜひぜひラジオで流してほしいです、生放送で、
うん、DNA っていうのはあの、はい、まあ、塩基成分としてね、アデニン、チミン、そのグアニン、まあ、シトシンっていうのがありますよっていうのって、まあ、最近はこのウラシルっていうのもしてあるんだけれども、はい、中でもこのシトシンっていうのが、まあ、そのいろいろ 関係しているのね、うん、あの一番こうメチル化の影響というかそういうのを受けやすいって言ってて、でこのシトシンとそのグアニン、これがあの隣り合ってるものだから、うん、この2つを必ずこうセットで鳴らすんで、ちょっと今じゃあ鳴らして
みます。あ、お願いします。
これがグアシンと今シトシンをこれ実は一緒に鳴らしたんだけど、グアシンの音でシトシンのこの周波数の音、この2つの音プラス一緒に鳴らすことで3つ目の音っていうのが誕生する。これが、うん、これがすごくあの音差では大事って言われてるので、うん、まあ、2つセットで鳴らすことっていうのがすごく多くて、まあ、単体であんまり鳴らさないというか、
うん、
この音で皆さんのイメージ名のシトシンとかグアニンが調整されますよってことで、
すがすがしい音ですね、うん、
はい、でついでにあとね残りのねアデニンとチミンっていうのもちょっと鳴らして、はい、鳴らしてみますね。
あ、なるほど、だいぶ音が違いますね、
うん、ちょっと高音かな、うん、人の体はね、うん、やっぱりそのいろいろと、あ、まあ、いろいろとかも水分、あの体液とかいろんなね水でできてるから、この音っていうのもねやっぱりそういう風にこう波動がこう伝わりやすいっていうね、うん、水のものっていうのはで皆さんの細胞のその DNA の部分に、まあ、この音が届いて、まあ、ちょっとその調整されるというかね、
うん、
そのことをちょっと今日はあの、
はい、
やっております。
これが音差療法と呼ばれるものですね、うんうんうん、この音の組み合わせによって DNA を調整していくってことですね、
うんうん、こういうね、の体のこう各臓器とか部位とか、うん、骨とか、ね、筋肉とか用 の, その音差があるんだけど、
はい、
あと私はあの太陽とか月とか、最近こう水星がねちょっと逆行してとか、冥王星がとか今土星が来てとかいろいろあるけど、そういう宇宙 の, その惑星の音差とかもちょっと使って、
うんうん、
あのやっぱりみんな私たちあの地球人は宇宙人なんで、
うん
うん、そういう惑星のねその周波数の影響を受けて、もう太陽とか月だけじゃないんでね、太陽と月はみんなほら分かってるじゃん、じゃ影響受けてるなぐらいのことは、
うん、
でもそういう周波数を使って体を整えていく、うん、でもちろんその脳の周波数っていうのも整えていく、まあ、そのためにはやっぱりベースとなるのは食べ物
だ
っていうこと、
はい、
うん、これをやっぱりすごい大切にしていきたいなっていつも思ってますね。ゆりえちゃんも最近ちょっとね食べ物も気になってますよね
そうですね、毎回マキさんにこう収録中に人工甘味料入りミルクティーを飲んでると怒られちゃうので、今日は人工甘味料じゃなく砂糖入りミルクティーにしたらちょっとだけマシになったかなという、うんうん、まあ、砂糖は入ってますけど、
うんうん、
人工甘味料よりはマシということで、さらにいいのは蜂蜜とか黒砂糖ですよ ね、
うん、ね、
なんか今度は自分でミルクティーをお家で作っちゃって持ってくるのもいいかもしれないけどねこう紅茶に蜂蜜を入れて牛乳を入れて自分で作ってマイボトルしちゃうのが一番いいかもしれないけどね、うんうん、その方が美味しいしね、
うん、
はい、じゃあマキさん今日は本当に貴重な本当に勉強になる話をありがとうございます。
なんか駆け足で、ねはい、ちょっと話してしまった、ね、
はい、
なんか
そして音さんも生放送していただきまして、うん、これで、ねうん、ちょっと癒されたって視聴者もいらっしゃるんじゃないですか ね、
う
ん、ね
それだったら嬉しいなと思うんですけど、う
ん、なんか、
う
ん、最初の音とかに聞くと結構思考がはっきりするような音がしましたね、うん、はっきりと、
うんうん、
思考力が上がるようなイメージがしましたね、
うんうんうん、そうでもね、はい、いろいろあるからそういう風にこうパチッとするものと、
う
ん、
そうですね、
あとやっぱりそのなんていうのかな
癒されるものとか、
そうそう、はい、両方あるんでね、
はい、はい、ありがとうございます。今日の素晴らしいゲストはアディクションカウンセラーの藤中真希さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。
ありがとうございます。8日の月食はとても綺麗でしたね。月食というのは月が地球の影に入るということですね。一直線上に並ぶという 400年に一度あるからとか、そのような貴重な月を見ることができて感激しています。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。